松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はスペインのマドリッドとつなぎます。マドリッドでは昨日までスペイン国際旅行博という大きなイベントが開催されていたそうです。これは国際旅行博というくらいで世界最大の観光見本市なんですね。もちろん日本も日本の観光について紹介するブースを出しています。今日はこのジャパンブースのスタッフとして現地マドリッドに行かれている海外コーディネーターの萩野恵美さんとつないでこのスペイン旅行博についてお話を伺いたいと思います。それでは早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの萩野さん、オーラ
ー。オーラー、 This is Emi Hagino reporting live from Madrid, Spain.
こんにちは、萩野さん。
おはようございます。
おはようございます。あの途中から英語に なってましたね。
困りました、本当にスペイン人は英語をあまり喋ってくれなくて。
あ、そうなんですね。
本当にちょっとね、私英語しかできないので、はい、ちょっとそこは大変だったんですけれども。
なるほど、はい、今おはようございますとおっしゃってましたが、マドリッド何時でしょうか。
今朝の8時ちょっと過ぎたところです。
はい、今日お天気はどうですか。
まだちょっと外暗いんですけど、先週とかマイナスを記録したりもあったりして、結構寒いんですよ、マドリッドって。内陸にあるから
寒いんですね。
東京と一緒か、東京よりもちょこっと寒いっていう感じかもしれないです。結構厚着を着てます。
厚着をしてるんですね。さあ今回スペイン国際旅行博にスタッフとして参加されたということなんですが、はい、これがどんなイベントなのか教えていただけますか。
はい、さっき松本さんもおっしゃったように、はい、本当世界最大の観光見本市なんですけど、だから本当にここをもう全部ブース回るだけでなんかもう世界一周旅行ができちゃう気分になるような、本当にもう旅行大好きな人には夢のようなところなんですけど、はい、市内からメトロでちょっと離れたところ、ちょっと空港に近いところの国際展示場で、はい、5日間にわたって本当にもうメディア関係者とか消費者、一般の旅行者だとか、はい、業界関係者とかがもうみんなそこに集まって開催されるっていうものだったんですけど、本当スペイン人ってフィエスタ、お祭り大好きですから、音をガンガンにかけて
へ、
いや楽しんでました。本当楽しかったです。
もうどのぐらいの人がやってくるんですか。
今回の正確な来場者数は分からないんですけど、前回はちょっと20数万とか聞いたので、結構な、ま、ほとんどヨーロッパの人が多いんですけど、結構、うん、このイベントのために世界各国からブースを出す人ですとか、そういう人を含めると、結構なもうインターナショナルなイベント、楽しいイベントでしたね。
日本のブースっていうのはどうでしたか。
日本のブースもちろんアジアセクションにあって、で、まあ、もういろんな方々が力を合わせて、例えば観光庁さん、日本政府観光局さんとか、あとマドリードにある大使館さん、日本大使館さん、あとは、まあ、旅行業界からもう数十社の、出展者がもう本当に日本の魅力を大アピールっていう感じで、私も知らない日本の情報っていうか、すごいありまして勉強になりました。本当に日本の人まねのカラーっていうのを2色がメインで、本当に鮮やかで、本当にこれは何か自分がなんかこう日本人だってことをすごく再認識できるアイデンティティをなんかこう盛り上げてくれるような、そんな感じのね、日本人の私にとってもとっても興味深いイベントですね。
実際どういうものが展示されてたんですか。
展示っていうか、展示もあるんですけども、生け花ですとか、ただ、なんでしょう、アトラクションステージが真ん中、正面の、真ん中にセンターステージがあって、畳で、作られている。で、カラクリ人形とか、お着物の着付け、実際、MC の女性をこう着物を着せて、とか、脱がせて、あーれーみたいな、こっちガーって脱がせたり、
あーれ
ー書道の体験とか空手を披露したり、鎧兜を着たスタッフとお写真撮ったりとか、あとはもう日本酒の試飲、日本料理の試食、 あと本当にもうテレビが置いてあって 3D ディスプレイの、
はい、
でそれをこう 3D メガネをかけて見る経験、折り紙、うん、本当にいろいろあったんですね。もう盛りだくさんでした。
あのどれが一番人気でしたか？
やっぱり書道なんですよね。あの着物ももちろん、あの綺麗なんですけど、はい、書道で自分の名前を書いてもらえるんですね。ペドロさんとかアンヘラさんとか、もう漢字にできない人名はないぐらいに、はい、ペドロさんのペンってこうあの変ってあのなんていうの、信用、うん、そう、そこに丸とか書いて
渡辺の鍋みたいなのにそれが ペってことですね。
土にこうロっていうのは何でしょう。
あ、ま、マロマロでロでペドロと、
そう、そこにハンコをポッと押して先生が書いてくれる、一つ一つデモンストレーションで書いてくれる。でもそこにも行列が絶えなくて、もう漢字ってすごいな、漢字パワーっていうのを感じましたね。あともう本当着物も本当着物、私着付けを体験してびっくりしたのが、本当にもう着物を着てるだけで、はい、寄ってくるし、お写真撮ってって言ってくるし、なんか一つのもう着物そのものがコミュニケーションのツールみたいなことをもう思いました。身をもって体験しました。
すごいですね。
楽しかったですよ。
うん、着物そして書道、うん、で食の部分は皆さんお箸とか上手に使って食べられるんですかね。
あのなんだろう、あまりまだスペインってお箸とかみんなこうお米料理あるんですけど、お箸はあんまり、うん、まあ、うん、だと思うんですけど、私もちょっとからなんですが、ただお箸を使ってブースの中でこう何でしょうね、30秒で15センチぐらい離れたところにあるところに、ええ、はい、お豆、小豆をこう移していくゲームとかやって結構盛り上がってたんです結構あのスペイン人はお箸に興味津々で、うまい人とかも、うん、いましたね。そういうブースもあったり、あの本当にスペイン人って、まあ、お米とか食べたり、はい、あの日本のなんかこうブイヤベースだしのなんか使ったおじやみたいなどだとか、甲殻類、タコ、イカとか結構好きだから、日本の食文化とかは本当興味あるっていうか、あの受け入れやすいし、ただやっぱりエキゾチックな国っていう、なんかこう全然自分たちと異質の文化なので、
はい、
本当漫画とかもすごい流行ってる、日本の例えばキャプテン翼が流行ってたり、ちびまる子ちゃんとか村上春樹さんもあの知られてたりだとか、なんか結構ねスペイン人と日本人って結構なんかこう似てるというか、ものがあるのかな、共通するものもあったりするのかなって今回のイベントで思いました。
そうなんですね。え、実際その日本とスペインの分の文化の交流というのはかなり行われているんですかね。
多分まだまだ、私もあの大使館の方にもいろいろお話を伺いしたんですが、まだまだなんですね。やっぱちょっとお高いっていうのももちろんあるし、はい、直行便がまだあの日本もあのスペインもなかったりするんですね。ですね、ただ、うん、今回やっぱりさっき食文化の話も言いましたけれども、今回そのフラメンコを私見に行く機会が初めてあって、
はい、
でフラメンコも地元の人が行くようなタブラオだと、なんかこう日本語が本当に通じちゃったり、
うん、
あのギター弾いてるステージで来てる人が降りてきて、一緒に写真を撮って日本語が通じちゃったり、あとスタッフの中にも、あの男性の子なんですけど、自費、
はい、
でこうサッカー留学してる人が、サッカーのコーチングを中心に、うん、プレイヤーとして参加してる子がいたりするの、やっぱそういうそのやっぱサッカーだとか、
はい、
フラメンコってやっぱり日本の女性が一番留学とか、あのフラメンコの世界大会で日本の女性のエントリーがものすごいってことを聞いたので、
うん、
そういったところからどんどん盛り上げていくのもいいのかなと思ったりしましたね。
なるほど、スポーツ、スポーツアートの部分でもね、そしてやはり直行便が欲しいところですよね。
そうですね、結構ねトランジットがきつかったりもするんですけど、ただねスペインって本当に何でしょうね、国民性が皆さん明るいし、
はい、
こうちょっとね、あの洗練っていうわけじゃないんですけど、フランスとかまた違うヨーロッパ、違うなんかこうヨーロッパの魅力が味わえるところだと思うし、もっともっと観光客がお互い行き来すればいいのかなっていうのは感じました。ただスペイン語はやっていた方がいいと思います
そうですね、もう萩野さんそれをかなり実感されたようなのでね、わかりました。いや、大変大変お疲れ様でした。そしてありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
今日のワールドフラワーズネットワークはスペインマドリッドから海外コーディネーターの萩野恵美さんにレポートを届けていただきました。